あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか本当に分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの井益義弘さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、医療保険年々変化しているので、ちょくちょく見直さないといけないよというお話です。今日はアルム東海安心グループで取り扱っている保険について詳しく伺っていきます。まず川尻さん、
はい、
本当に医療保険って変わってきてますよね。
はい、まずですね、はい、20年ほど前っていうのは、うん、入院保障という名前だったんですけど、基本的には就寝保険、それから養老保険、うん、それから定期保険の特約としてついてたものなんです。
はい、
で当時は疾病入院と障害入院、まあ、病気と怪我と分けて入院保障をつけていたという時期がありました。
うん、
それから5日以上の入院に対して支給するものが主流だったんですけど、
はい、
いや、20日以上入院したら1日目から出しますっていうものもあったんです。はい、でさらにですね、保険期間も最長で80歳まで、それから手術の給付金っていうのがあるんですけど、うん、これ手術の種類がですね、88種類までっていう、
はい、
そういうふうにもう本当に狭い範囲だった。当時はそれで良かったわけです。はい、で手術もその、まあ、ちょっと言い方なんですけど、切って開いて取っちゃうような手術になると40倍とか、
うん、
でもうちょっと軽めで20倍とかで10倍とかって、そういう設定をしていました。
うん、
それから今度入院の長さ、 1入院なんですけれども、まあ、120日というのが、もう中心で販売されてました。
4ヶ月ですよね。
はい、まあ、長いもので360とか720、2年間持ちますよというものもあったんですけれども、
はい、
まあ、その当時はそれでも、まあ、売れたということですね。
うん、
で1990年の平均寿命はですね、女性が 81.9 歳、男性が 75.92 歳、病気の種類や年齢によって入院日数は様々でしたけれども、当時の平均入院日数というのが 44.5 日というデータがあります。
20年前の平均入院日数がおよそ45日。
はい、
いやー、今もう1日か2日で出てきておられる方多いですよね。
次にご説明させていただきますけれども、
はい、
その、まあ、今小林さん言われたようなことがあったので、日帰り入院保障というのが登場したわけです。はい、例えばですね、大腸ポリープの疑いで朝入院しました。
はい、
当日内視鏡検査をした時にポリープが見つかってですね、そのまま切っちゃいました、取っちゃいました。だ夕方にもう大丈夫ですよ、退院してもいいですよっていう、こういうことがある。
はあ、
それに、まあ、深夜にですね、体調が悪くなって緊急入院しました。
うん、はい、
でもですね、容体が落ち着いたため、
うん、
その日の夕方に、退院したようなケース、これはですね、先ほど言ったような5日以上の入院に対象になりませんので、支給対象になりません。
うん、
でそれを踏まえて今言ったような、まあ、例えば耳の、まあ、手術でちょっと入られましたとかですね、
はい、
それから下肢の静脈瘤とかですね、腱とか人体の手術なんかも、
うん、
1日か3日で終わってしまうんですね。でそれに対応するために、日帰り入院の保障をつけたということになります。これ大体平成15年頃にできたような商品ですね。うん、
平成の間に医療保険も様変わりして、
はい、
まあ、もちろん医療の進歩もありますし、社会保障制度がね、どんどん変わっているっていうこともありますもんね。はい、いや、井益さん、いろんな、まあ、保障保険があって、こうトッピングなんていう、はい、言葉もあるんですね。
はい、例えばですね、日本ではがん保険、こう長らくがん保険っていうのは、実はアメリカ合衆国との合意によってですね、外資系保険会社が独占販売してたんですね。よくコマーシャルしてる、はい、
ラ
ックっていうのがあると思うんですけど、
はい、
で、あそこも本当長らく独占状態だったんですけど、今から18年前の平成13年に国内生命保険会社もがん保険、 そのもの単独のがん保険を販売してもいいですよとなって販売開始したんです。
それが平成13年からなんですか。
そうなんです、それまではもう外資系の独壇場です。
わ、
で各社ですね、がんに対する保証の商品出してきたんですけど、うん、やはり最初の頃っていうのはその診断給付金、それと、入院給付金、手術の給付金、これが基本構成だったんですね。ただだんだんこう医療も進歩してくると、うん、例えばこう抗がん剤なんかも以前はこう入院しながら抗がん剤ずっとこう治療してたものが、はい、通院でも行えるようになって、うん、そうすると入院給付金ってそんなにこうもらえなくなってきたっていうのがあって、
はい、
じゃあそれだったら抗がん剤治療してる間にこう毎月毎月もらえるようなのも出しましょうよって言って、
うん、
で抗がん剤特約っていうものが出てきたんですね。
はい、
ただそれでもあくまでもがん保険っていうのはがんの単体販売が中心だったんですけど、今から10年前の平成21年にですね、医療保険そのものに特約トッピングですね、
うん、
トッピングでがんの診断給付金ですとか、はい、抗がん剤治療とか、うん、そういったものまで保証されるのが、
はい、
こうセットもので、販売できるものが出てきたんです。ただですね、うん、注意しておかないといけないのはあくまでもトッピングの場合は診断給付金でも最大付けられたとして100万円なんです、
はい、
なのでやっぱり人によっては私はもうとにかく充実した治療を受けることをできるようにしたいからもっと診断給付金を多くないとダメだわっていうケースの場合は、うん、こういったトッピングの他にさらにがん保険を単体で入って用意するとか、うん、そういったことは必要になるかと思います。
なんかトッピングって言われるとね、アイスか何かのトッピングみたいですけども、まあ、いろいろあるってことなんですよね。
そうなんです、
もう組み合わせは自由なんでしょうね。
そんな感じになってきてますね。
これはもう本当専門家にこう相談しながらですよね、それから先ほどね、まあ、手術給付金の対象手術、20年ほど前は88種類でしたっけ、
はい、
そんな風に言っておられましたが、
はい、
今これはどれぐらいまで広がってるんですかね。
あ、そうなんですね、まさしくその88種類だとこう自分がこう手術受けたと思っても出ないケースがあって、うん、例えばですね、痔の手術なんかだと、
はい、
88種類の時は根治手術って言って、うん、メスでこう自覚をこう切り取るっていう、そういったものじゃないと出ない、
はい、
でなので実はその痔のこう処置にはいろいろあって、自覚のみをこう輪ゴムでギュッと根元をしまって壊死させて取るっていう方法もあるんですよ、うん、
はい、
ところが以前の場合って、残念ながら対象にならなかったんですね。根治手術しかダメだったから。
そうなんだ。
でやっぱりその出る範囲がやっぱり88種類になるとどうしてもちょっと、うん、こう体にメス入れたのに出ないなんてことがあったもんですから、はい、これがですね平成23年、うん、なので今から8年前にですね、もうそういう88種類で限定するんではなくて、うん、公的な保険でこう適用される手術の種類ってあるんです、
うん、
その番号で K の何番ってこう番号がまあ細かく言うとついてるんですけど、
はい、
でそういった公的保険制度の手術対象になるものはもうほぼほぼ出しましょうと。
あ、助かりますね。
ただそうは言ってもちょっと一部気をつけておいてもらいたいのは、こう脂肪の塊アテロームっていうんですけど、粉瘤、こういったのも切って取ってなんてあるんですけど、うん、一部ねそういったのはちょっと対象にならないいくつかあります。イボとかタコの目とか、
は
い、
は
い、ただ ほとんどそういったのは出る形になって、うん、ただその代わりですね、それまでって入院給付金の10倍20倍40倍、なので1万円ついていれば最大40万まで出たのが、うん、まあもう入院手術は10倍、
うん、
で被害手術は5倍っていう形で、そちらの方をですね、うん、一旦ちょっと手術の給付金の倍率は低くなったという経緯がありました。
うーん、私が小さい頃に比べて病名もいろんなものがなんかいろんな病気にいろんな病名がどんどんどんどんなんかねついて広がってるなっていうか増えてるなっていうのありますもんね。じゃあ今度は川尻さんに伺いますが、
はい、
その医療保険の、まあ、加入なんですけれども、このあたりもちょっとずつ変わってきているんですね。
そうですね、健康な方を主にというのが基本的な生命保険会社の考え方だったんですけれども、うん、やはりその持病持ちの方、
はい
はい、そういった方にもやっぱり、加入いただくものを作ろうじゃないかということで、引き受け緩和型というものが、できました。で一定の基準をクリアする、まあ、簡単な質問でいいんですけれども、うん、それを、まあ、クリアすれば加入できるっていうのが平成24年に出てきました。
あ、そうなんですね、はい、じゃあこれは持病を持ってらっしゃる方はまた詳しいことを問い合わせていただかないと、
ね、はい、諦めずに、質問されればいいと思います。でさらなる保障の拡充ということでですね、
はい、
先ほどの入院日数が短くなってきましたように伴ってですね、日帰り入院の保障はしてたんですけれども、それは1日だけとかですね、
はい、
そんな短期だったんですけど、今回1日の入院でも10日分の給付金を払いますと。
いいですね、
はい、こういうものも出てきました、
はい、
でもですね、三大疾病、がんとか心筋梗塞とか脳卒中、こういう場合にはですね、入院給付金は無制限に出しますよというものも登場してるんですね、はい、はい、で手術の給付金については、入院手術は10倍、日帰り手術は5倍となったものの、先ほど社会保障制度が若干変わってですね、ちょっと所得の高い方だとその手持ち金というか払わなきゃいけない額が増えたんですね、控除される額が少なくなったので、そこでまた先ほど出ましたけれども、入院保障の10倍、20倍、40倍というものも復活しました、
はい
はい、これ高額療養費制度の平成27年1月から改定された、所得の大きい人の場合の自己負担額が大きくなったものに対応したということになります。
なるほど。いや正直ね、やっぱり医療保険って複雑で分からないことが多いんですよ。で入りっぱなしだったりするんですけど、これどういうタイミングで見直したりしたらいいんですかね、家木さん。
はい、やはり先ほどからの話の中で、この昔は入院もこう40何日間とか、そういったのはありますが、どんどんどんどんこう短くなってきているので、やっぱり医療のこう進歩、それとあと社会保険制度もこう変わってきて、高額療養費のこう負担額が変化したりとか、大体ですね、こう保険の世界もそういった世の中の変化に合わせて、大体新商品ですとか新しい保障が出てきたりしているので、まあなんか世の中に変、まあここはなかなか難しいと思うんですけど、まあ担当の代理店の方なんか、まあ多分こうちょくちょく声かけてくれるんではないかと思うんですけど、まあちょっと声かけられたら、入る入らないは別にして、今どんな風なものがこう出てきたのかなっていうのの確認はしてもらうようにして、やっぱりこうせっかくなんかあった時にやっぱりこう出なかったら、やっぱりちょっと悲しいじゃないですか。
そうなんですよ ね、頼りにしていたのに、あれなんか対象がいいみたいなのはさ、もうちょっと勘弁してほしいですよね。
で、まあ今新たにね、新社会人になられたような人はこういろんなところから、こんなんどうですか、なんか言われていると思うんですけど、はい、まあ、今そういう使わなかったら戻ってくるタイプだとか、あるいはがんとか、あるいは、心筋梗塞脳卒中で一定の、ね、手術とか入院したら保険料払い込みしなくてよくなるタイプとか、結構バリエーションありますので、自分にどれがいいのかなって考えながら、こう選択していかれたらいいかと思います、
ね、はい、ぜひ詳しいことは相談してみてください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号 076-407-1350、 家木さんの安心グループは富山市赤田で 076-495-1905 番になります。新年度になりまして、お子さんがね、新社会人になって医療保険にまあ加入する、まあ、そのタイミングなどでご家族全員のね、ちょっと医療保険を見直してみたりというのもいいんじゃないでしょうか。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。